どうぞお座りください。
説教癒しと題して石橋先生からお話を伺います。
今日の聖書の箇所は難破した船、パウロが乗る船、そこから命からがら上陸したその島がマルタ島であったことが示されています。マルタ島ということについてはマルタ共和国騎士団が大変有名で、オスマントルコに負けなかったということが誇りとされている、そういうマルタ共和国だということは知っておりましたが、今日の説教のために、マルタにお父さんお母さんがいると言っているキリスト教福音連盟の主事に電話で話を聞きました。そうしたら資料を送るということで、資料を送ってもらったわけです。今日の説教の準備のために送ってもらったんですが、この主事は何度も何度もマルタに行っているうちに、そこの島の方と深く出会って、お父さんお母さんと言うことができる、そういう関係を持っている、そのぐらいしょっちゅうマルタ島に行っている主事から資料をもらいました。1995年の段階で36万の人口だったということですが、それから16年経ってますから人口はもっと増えているかもしれません。14年前は信号が一つもなかった、交通事故にあったらそれが新聞トップに出るという、そういう町、平和なのんびりした町だという村の国だということを聞かされていますが、地中海のど真ん中にある島として、オスマントルコには負けなかったということでありますが、常に、侵略の脅威にさらされている、そういう島、侵略されますと侵略者とうまく付き合ってその文化を取り入れて、自分たちの生活を守りながらうまく付き合っていった、そういう、寛容と明るさを持った民族だということを知らされました。マルタの人々は今日の聖書の箇所、これは誰もそうだというふうなことを聞いていますが、誰でもそうだということを聞いておりますが、365の教会があって、97% がクリスチャンだというこのマルタ島、マルタ共和国、今日の聖書の箇所をまるでそこに自分が見たかのように島の方々が語るということを聞いて驚かされました。2月10日が聖パウロ南遷記念日、として大統領をはじめ全国民が大喜びして お祭りをするという日だそうです。命からがら無我夢中で、パウロが乗った船が難破して、そこからマルタ島に上陸していく、今日のこの聖書の箇所をマルタ共和国の人々はもうそれぞれが自分がそこで見たかのように、語っている、そのことを大変、聞いて考えさせられたのであります。もう自分が見たかのように語っている、その言葉の中に今日の聖書からのメッセージが含まれているよう、示されているように思うのであります。一節二節を見ていただきますと、28章一節、私たちが助かった時、この島がマルタと呼ばれていることが分かった。島の住民は大変親切にしてくれた。雨が降ると寒さをしのぐために焚き火を焚いて私たち一同をもてなしてくれたのであると示されています。島の住民は大変親切にしてくれた、本当に親切な民だそうであります。もうみんな大変親切で、先ほどのキリスト教福音連盟の主事は 本当にマラトン相談室の人々は親切です。石橋、わがままな石橋先生が言っても生きていきます。わがまま石橋が言っても生きていける。そんなにわがままですかね。まあ言われてしまいまして、じゃあ引退後は考えるかと思ってるんですが、まあ、とにかく丸太島の方々本当に親切、もう今でも親切、もうそして、この施設で言われているように、島の住民はすぐ駆けつけて大変に親切にしてくれた。まあ、年に何回かナンパしてこのように上陸する、命からがら上陸する、人々がいるそうですが、ですからもうこの時もすぐに島の住民が駆けつけて大変親切に、パウロたちを世話をしてくれたということが示されています。降る雨と寒さをしのぐために焚き火を焚いてくれた、そして一同をもてなしてくれたと示されているのであります。このような危機の中で、苦難の中でこのようなもてなしを受ける、まあ、それは大きな慰めであり励ましだと思いますし、またそのような人間とのつながりが非常に大きな希望ともなっていくわけであります。パウロも一束持って火にくべた、枯れ枝を一束持って火にくべた、親切にしてくれる彼らと一緒に働いたと見ることができます。親切にしてくれた彼らと一緒に働き、深い心のつながりを持つことができている、しかしながらその人間と人間との深いつながりがあって、そしてそこでキリスト教というものが受け入れられたかというとそうではないのであります。どんなに良い人間関係を持ったとしても、その人間関係の中で、キリスト教が分かるということはありません。むしろそこに大きなつまずきが常にあるということをこの物語から示されていくのであります。パウロが一束の枯れ枝を集めて火にくべると、一匹のマムシが熱気のために出てきてその手に絡みついたと示されているのであります。マムシが飛び出してきて、まあ、びっくりして飛び出してきて、パウロに絡みついた、パウロに噛みついたというのであります。マムシに噛まれる、もうこれは大きなつまずきとなっていくのであります。このマルタ島の方々との良い関係、心のつながり、そのつながりに感動していた、それを真っ二つに引き裂くような出来事が起こるわけであります。マムシに噛まれた、これは大きなつまずきとして示されているのであります。住民のパウロを見る見方が一変するのであります。4節、住民は彼らの手にぶら下がっているこの生き物を見て互いに言った、この人はきっと人殺しに違いない、海では助かったが正義の御神はこの人を生かしておかないのだ。この島には女神信仰があったということを知ることができますが、あの激しい、嵐の中、船は難破してもう命からがらやっと島に上陸した、命が助かった、しかし今こうしてマムシに噛まれる、パウロは人殺しに違いないとパウロの見方が一変するのであります。このようなつまずきというものが常に伝道ということにこのつきまとってくるということがあるかもしれません。パウロはマムシに噛まれた、人々はこの人は人殺しに違いないとパウロにつまずき、そしてさらにパウロがいつ倒れるか、いつ倒れるか、それを様子を見るのであります。6節、 5節、ところがパウロはその生き物を火の中に振り落とし、何の害も受けなかった。体が腫れ上がるか、あるいは急に倒れて死ぬだろうと彼らはパウロの様子を伺っていた。しかしいつまでたっても何も起こらないのを見て、考えかえ、この人は神様だと言ったと、また人々の見方が一変いたします。いつ倒れるか、いつ倒れるか見ていたら、パウロは倒れない、倒れないどころか、まぶしに噛まれたという現実の中で、パウロはなお立っている、落ち着いて立っている、平安な気持ちで立っている、そのことへの大きな驚きがここに示されているのであります。能登沖地震のことを思い起こすわけでありますが、もう本当に能登は仏教国であります。そういう中で伝道していくということは大変な技であって、能登の能登半島にある教会は皆小さい教会であります。なかなか伝道が難しい。あの能登沖地震で、お寺も被害を受け、また教会も被害を受けたのであります。いつ倒れるか、いつ倒れるか、そのような教会であった。地震で、被害を受けた、ぺっしゃんこになった、もうダメだと思っていたら、そうではなかった。教会はなおそこで立ち続けている。新しく教会堂が建てられて、そこに立ち続けている。そのことを驚きを持って見つめられたという報告を受けました。そのことを思い起こしたのであります。もう倒れるだろう、今度こそ倒れるだろうと思える現実の中で、しかし心が穏やかに平安な気持ちで立っている。その力はどこから来るのか。このパウロを見て人々は、この人は神様だと言ったと示されているのであります。もちろんパウロは神様ではありません。同じようなことが使徒言行録の14章に書いてあって、そこでは、私はあなた方と同じです、同じ人間です、神のこと言わないでほしいといったようなことをパウロは強く言っている言葉を思い起こします。しかしここでは、この人は神様だと言ってパウロは何も言わない。パウロは不思議なぐらいに沈黙しているのであります。何も言わない、何も言わないということの中に、神様に委ねきっているパウロの姿を見るのであります。パウロの平安、マムシに噛まれた、しかしそのところで平安な気持ちでそこに立っている。それはパウロのうちに神様が働き、パウロ自身が神様の愛に包まれている。それを見て人々は、この人は神様だと言わずにはおれなかった。そのことをこの聖書から示されているのであります。パウロは神様ではありませんけども、しかし確かにパウロのうちに神が働いているということを、マルタの人々は見ざるを得なかったということがここに示されているのであります。イエス様を信ずる者たちの、力がどこから来るかということが示されています。パウロを見て神様だと言った、確かにこの人のうちに神様が働いている。伝道ということはこういうことだということを示されているのであります。パウロに働いた力は私たちにも働いてくださる、働いている。そのことを私たちは証しする、それが伝道だということを考えさせられます。パウロにおいて特別にパウロだけに起こったことではなくて、この力が島の 人たちにも注がれていくことが7節以下で示されていくのであります。さてこの場所の近くに島の住民プブリウスという人の所有地があった。彼は私たちを歓迎して3日間手厚くもてなしてくれた。時にプブリウスの父親が熱病と下痢で床についていたので、パウロはその家に行って祈り手を置いて癒した。このことがあったので島の他の病人たちもやってきて癒してもらった。それで彼らは私たちに深く敬意を表し、船出の時には私たちのために必要なものを持ってきてくれたと示されています。パウロに起こったこと、それがプブリウスの父親熱病と下痢で苦しんでいた、その父親にパウロが祈り手を置いた。手を置くということは聖霊が注がれますように、手を置くことによって神の力が注がれるように、聖霊が注がれるように、その手を置いて聖霊が注がれる、神の力が注がれる、そのところで癒されたと示されています。聖霊に包まれる、神様の力に包まれる、そのところで人間の本当の癒しと慰めと希望が与えられることが示されているのであります。まあ、神油というふうなことが言われますが、神油について言われているということで、むしろ自由にされる、その人を縛っていた病、さまざまな問題、マムシに噛まれるようなつまずき、痛み、命の不安、しかしそういうものから解放される。そしてその現実の中で慰めが与えられる、癒しが与えられる、希望が与えられる、そのことがこの住民たちがパウロの出会いの中で深く強く受け止めたことであったのであります。この2000年前の出来事をマルタ島の人々はまるでその時見たかのようにこの箇所を語っている、語り継いでいる、このことを大変考えさせられるのであります。2000年前のこの出会いがイエス様との出会い、神様との深い出会いというものがその後の2000年のマルタ島の人々の中に深く根付き、そしてその歴史の流れの中でこの神の力への確かさを受け止めながら、その歴史の歩みを重ねてきたということを私たちは驚きを持ってこの聖書から示されているのであります。パウロに起こったこと、プブリウスの父親に起こったこと、この時島の中の他の方々に起こったこと、神の力が注がれて癒される、慰められる、希望が与えられる、このことをずっと2000年間語り続け、その力はこの私にも注がれていると、教会につながる人々、マルタ島の方々のことを思いながら、私もこの御言葉に心を向けたいのであります。主の力は聖霊において私たちを包み、私たちにも本当に癒しを、慰みを、希望を与えてくださっている。私たちの心に深く強くこの主の力を受け止め、また証しするものとして立っていきたいと今日の御言葉から教えられます。お祈りをいたします。天の神様、使徒言行録に学ぶことができて感謝いたします。この聖書の箇所をまるで自分が見たかのように語る人々の姿を示されています。私たちも同じようにこの力が注がれています。この私たちのうちに注がれる力を私たちも語る者、証しする者としてたたしめてください。また今不安の中にある方々、希望を失っている方々がこの主の力によって希望が与えられますように、慰めが与えられますように、 病やさまざまな問題に支配されて、その心が不安の中にある方々が、この血の力によってその病、不安から解放されていくことができますように、どうぞ主の御手を注いでくださいますように。新しく来た方々、求道中の方々を主が祝福してくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。